世の中の人を悪しとも思うなよ。我らによくば人もよからん。
岡本明夫の道歌入門。
この歌の言わんとするところは、誰でも人の批判ばっかりはしますが、それならあなたはそれだけ立派な人かということにつきますわね。これ難しいことでね、人の悪いことは何もでもあら探せんだけどね、自分の悪さがわからないっていうね、これは等しくみんなが抱えなければならない問題だと思います。
はい、日常に使える本当に大切な言葉ですね。はい、岡本先生、心にしみる道歌をありがとうございました。
しみてないよ。
しみてます。
世の中の人を悪しとも思うなよ。我らによくば人もよからん。
ここで、今年最初のゲストをお迎えいたします。岡本先生からご紹介お願いします。
はい、前からね、皆さんにご紹介したいなと思ってた人がいて、
はい、
私の大変心安くしているご夫妻で、堀内昭彦さんと美佐さんっていうご夫妻ですね、
はい、
でこの人は変わった人でね、旦那さんも奥さんも大体まあ音楽家やね、
はいはい、
で特に旦那さんは今写真家として本もたくさん出してはるし、まあ、奥さんは文筆家としてもね、活躍してはって、それでね、変わった人でね、まあ、ご主人奈良県のもともとはご出身やねんけど、北海道の美瑛でね、ペンションしてはって、
はいはい、
私も一回、家内と伺ったことあるんですけれども、行ったらね、テレビもない、ラジオもないっていう、はい、ところですね。
はい、
それで、夕ご飯は6時15分か。
そうですね。
6時15分からね、はい、フランス料理のフルコース。一組しか取られへん。
あ、なるほど。
で9時15分から2人で音楽会してくれはんねん。 はあ、この15分が分からへんねん。なんでちょうどとちゃいまんねんいう話や。ちょっとこう、そう、ね、そうや、そうや、ね、分からん、わけ分からん。ほんで、とにかくその15分大事やねん。ね、分からんけど。ほいで、そこで追って、ほいで、閉めたらヨーロッパへ旅して、そこでそのクラシックの、取材してきはんねん。それでね、世界文化社からブラームス音楽の森へとかショパンの世界へというのを二人、旦那が写真撮って奥さんが文章書いてっていうのをやってはる。ところをやってるうちにだんだん奈良が好きになってね、はい、半年奈良で住むことになったわけ。あ、
なるほど。
その時出ようねん。ほんで奈良来てからね、これ炭鉱所から心を澄ます旅とか、はい、絶景を旅するっていうのを出してはって、それから近年は慈光院さんから自己さんの本を出すことを、はいはい、頼まれてそれ出さはったりとかね。だから面白いご夫妻でね、まあ、ほんま誰が見てもピュアという、うん、もうたづきにピュアって書いてあるみたいな
見た感じで人や、ね、すごく分かります、
うん、もう全然もうそのなんちゅうかあれガツガツしたとこはない、
はいはい、
で表ガッと出ることもない、はい、後ろでずっと散歩ないし10歩ぐらい下がってる夫婦やね
わかります、
ね、うん、5年前にCD でねここで流させて、はい、謎のシンガーソングライターで、
はい、
この男や、
はい、あのシンガーソングライターは堀さん。
そうそうそう、
そうですか、
う
ん、堀さんどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
今こう説明いただきましたがいかがですか。
いやー、説明していただくと余計にね、わけのわからない現実になるんじゃないかなと思いまして。
堀さん、もともとは歌を歌ってらっしゃった。
そうですね、でも写真もね、小学生の頃から撮っていたんです、ね、
あれ、それプロの歌手やろ、どっか。
まあ、僕はね、一応メジャーデビューもしてますし、
そう
やね、
もうそうやね、
ちゃんとやっていたんです。でもそれとは別に写真も一応記名の写真家としても大体同じ頃にデビューしてるんですね。
はい、はい、ね、じっくり構えてする人やね、はい、例えばこれ写真撮ってくれって言うたらな、もう気に入るまで泊まり込んででも撮りに行くわけ、車の中へ。そういうねちっこい写真とか
芸術で派ですね。
それから、うん、それから反面今や言うのはあかんねん。
なるほど
もう一度やってください言うのはなんねん。
なるほど。
じわーっとしたのは上手やねん、抜群や。
じわっと、
うん、それ今や言うのはあかんねん。
堀さん、そうなんですか。
いや、なんかそういうふうに思われてるようなんですけれど、
はいはいはい、
割とね、今やっていうのは強い部分もあるんですけどね。
あ、そうですか。
まあ、でも失敗する部分もあるので、
はい、
まあどっちもどっちかなっていう感じはしますけれどね。
で、奥様は
三沢さん、
文筆家なんですか。
そうですね、取材と執筆を、はい、
でも音楽されてるんですよね。
あ、それはもう小さい頃からピアノをやっていて、
はい、
で、まあ、音楽の道を目指したこともあるんですけれども、ちょっと挫折をしまして、
はい、
で、その、まあ、その挫折があったので、また逆に、こう、しばらくブランクを置いてたんだけれども、改めて、向き合った時に、うん、あ、自分はやっぱり音楽が好きなんだなと思って、っていう、今度はじゃあ弾く方じゃなくて、こう、現地に行って、現地の、まあ、作曲家とか、そういう、はいはい、どういうところで作られたんだろうっていうような、こう空気を伝えるっていうか、なんかそういうことができればなと、そんな偉そうな話なんですけど。
じゃあ、はい、コンサートとかやるときはお二人でされる。
そうですね、そういうこともあります、うん、はい。
最近近々とかって、来年、今年とかなんか決まってますか。
特に今はまだ決まってないんですけれどね。
いや、まあ、なんなもったいないでは、
はい、
まあ、ほんまもったいないね、うん、あんまり表出えへんねやな。
あ、
いや、この人な、言わへんけど、これ名前言えへんけどな、非常に高貴な人がこの人の曲好きでお忍びで聞きに来はったこともあるね。
そうなんですか。
俺の名前は言えへんけど、とんでもない人。
はあ、
うん、
また後でじゃあ教えていただきたいと思いますが。そうなんですね。
そうですね、はい。
じゃあ年間ではそういうコンサートみたいなところっていうのは、
いや、もう年間にして1回できるかどうかっていう感じで、
もうほとんどね、
今はね、やりたいんですけど、ね、あ、同じ歌を歌う人間だったら分かるんですけど、やっぱり声って使ってないとどんどん、ね、うん、僕らの年になると1日歌わないと戻すの3日はかかるんですよね、はい、でそういうのでやっぱりちゃんとしたものをやろうと思うと、 っぱかなり集中しないとできないっていうので、どうしてもそんな何回もできないんですよね。
例えば写真撮るとか、はい、その歌を歌うとか、まあ、音楽するとかっていう時に、なんかその大切にされていることってあります？
僕の中では写真を撮ることも、うん、歌を、まあ、音楽をすることも割と似ていて、はい、あんまり譜面を見て弾くとかそういうの苦手なんですけど、例えば映像を見て、
はい、
それを見て即興でピアノを弾くとか、そういうことが昔から好きだったんですよね。だからまず最初にやっぱり心がどう動くかっていうことで写真を撮るか音が出てくるっていう、そういうことは大切してますね。
なるほど、はい、先ほどの岡本先生がおっしゃられたその奈良を気に入って、
う
ん、
そうそう奈良気に入って
奈良の写真とか撮られてる、うん、その奈良のどの部分に惹かれたわけですか？
そうですね、もともと北海道であったりヨーロッパだったんですけれど、はい、日本のことを、まあ、ヨーロッパで聞かれて日本のことは答えられなかったので、はいはい、奈良に来てみたんですけどね、はいはい、そこでやはり空気感が全然違うんですね。どちらかというとヨーロッパ北海道はカラッとして湿度がないんですけれど、
はい、
奈良は湿度があってそれがなんか神様とか仏様のなんか存在に非常に影響してるんじゃないかなと思っていて、で北海道とかヨーロッパで綺麗な写真は、まあ、もちろん撮れるんですけど、はい、やっぱり何かが大いなるものがいるんじゃないかとか神々しい、そういう写真っていうのはやっぱりこっちの方のやっぱ関西とか奈良っていうのはそういうのをすごく感じるようになって、はあ、そこがやっぱり魅力ですよね。
違いますか？
違いますね。
で照明をね随分聞いて歩いて、
はあ、
勉強してましたな。三沢さんどう？その照明なんか、
もう本当に縁がなかったっていうか、日本の音楽本当に 99% って言っていいぐらい私は本当触れたことがなかったんですけど、だから最初はもうすごい驚きで、
うん、
なんかもう自分の思いをこうわーってこうぶつけるじゃないですけど、
うん、
なんかこう全てが驚きだったんですけど、でもなんか一ついろん、まあ、何も知らないので、僧侶の方とかにやっぱりお話を聞いてでいろいろしていくと、そのなんか西洋の音楽って五線譜がまずあって、でそれになんかこう発声とかもこうなきゃいけないっていうのにこう人間が合わせていくみたいなところがあるんですけど、うんうん、はい、なんかこう照明って一人一人それぞれのなんか持ち味、肉声、なんかこうか骨付きとか肉付きとかで声が違うから、
はい、
でもそれを大事にして、
うんうん、
なんかこう当てはめないっていうか、そのまずに何かその人それぞれの思いとか、その一番出しやすい声を出していいんだよっていう、それがやっぱり一番驚きというか、でもそれが一番やっぱり心から出る音になりやすいってことかと思ったのはすごく驚きました。だから本当に何も知らない中で本当に教えていただきながら、
はい、
うん、進んできたっていう感じですね。
要はそういう照明とか聞いて、うん、そうするとやっぱ自分の音楽って変わったりするもんですか？
そうですよね、やっぱりなんかこう、うん、技術とかばっかり考えているところが、うんうんうん、こうやったら綺麗に弾けるかなとか綺麗にできるかなっていうんじゃなくて、はい、例えばそうじゃなくてもやっぱ心を込めるっていうか、なんかそういうのはすごく勉強になります。
やっぱにじみ出るものがやっぱ音楽に乗っていくって感じですかね。
そうですね、嘘を偽りないなんか自分のなんか本当の部分が、うん、伝えることが一番重要なのかなっていう感じ。
なるほど。ということでやっぱり日常からちょっと考え方変わりますよね。
変わりますね。
生き方みたいなところもやっぱり変わってくるんじゃないですか。やっぱり
そうですね、なんか嘘ついちゃいけないんじゃないかとかね、
シンプルですよね。
そうですね、なんかそういう
堀さん、その照明に関してはいかがですか？
そうですね、まあ、よく2人でも話をするんですけれど、まあ、歌っていうのはなんとなくこう悲しい歌だと悲しい感情を込めたり出したりっていうのがいいのかなっていう思っていたこともあったんですけれど、その感情というよりも心っていうのかな、だから感情と心っていうものは違うんだなっていうことになんとなく、感情に流されてはいけなく、だけど心は 魂はそこにないといけないっていう、はい、日本の音楽っていうのはそれが非常に大切なんで、まあ、とても僕にはできないことなんですけどね、
それを感じさせられるならってやっぱ先生すごいですね。
それまたあの今度なアイヌの皆さんのところにも取材に入ったので、これも一遍聞かせてほしい話してないけどな。
はい、なんかいかがですか、今取材に行かれてるんですか。
そうですね、取材というか取材というスタンスだとやっぱりちょっと違うというか、こうやっぱりお話を、
うんうんうん、
お話を、まあ、対に人間と取材者対、取材される側とかじゃなくて、まあ、世間話から始まってっていう感じですね。日頃どうなんですかとか、本当にたわいない話からっていう感じで、まだまだ教えてもらってる。
それは何かで発表されるわけですか。
そうですね、はい、
またじゃあそれも楽しみにしております。
はい、書籍で、はい、まとめると、
せっかくなので堀内さん、あの曲をぜひ聴かさせていただきたいと思います。曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、もう私はですね、歌の歌詞のある曲というのもずっと作ってないんですけれど、ですからもう32、3年前の曲になるんですけれど、セーターっていう曲を聴いていただきたいと思ってます。
岡本明夫の奈良奥の奥、ここでリスナーの皆様からお寄せいただいた番組のご感想を紹介します。
はい、ラジオネームサザンカさんからいただきました。今回は公開収録ということで、いつもに増して楽しく聞かせていただきました。講談で犬飼隆さんのことを物語にされていて分かりやすかったです。アスカのお話もあり、春になったらまたアスカ巡りしてみたくなりました。大垣さんの歌、スザク以外の詩人の歌もあるのでしょうか。ちょっと聞いてみたいなと。
あります、あります。
はい、
ないです保山さんこれから頑張って作ります。
はい、10月に保山浩一さんの上映会に行かせていただきました。ぜひプレゼントのカレンダー欲しいですということで応募されている方でもいらっしゃいます。はい、ラジオネームサザンカさん、ありがとうございます。
小林先生いかがですか。
サザンカさん、ありがとうございました。きっと歌作ると思いますのでその説はよろしく。今はスザクしかないんです。
そうなんですよ、まだないんです。はい、
ということで、はいはい、そしてあの本当にたくさんいただいてるんですけども、あと一方ご紹介いたします。とこちらはですね、はがきでいただいた方なんですけれども、先日はアスカでの公開収録に参加させていただきありがとうございました。駅から会場まで展望台に登ったり、周辺を1時間散策、その後に聞いたお話、講談の中のミーさんの美しい空気という言葉に感動しました。近い将来、村丸ごと博物館になる日を心待ちにしています。秋の一日楽しく過ごさせていただきました。バーバよりということで、公開収録に来た方からのお便りでした。
バーバさん言うのもおかしいけどね、きっと若い、もうちょっと若い方やと思いますが、アスカ丸ごと博物館というのはよろしいな。その言い方ね、まさにその場所ですもんね、あこは。
そうですね、
大事に守っていただきたいとこですね。
はい、ありがとうございます。リスナーの皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。奈良 .fm のホームページにありますリクエストお便りメールフォームからよろしくお願いいたします。
そしてここで今回もプレゼントがあるんですよ。はい、ピアニスト川上美音さんのシングル CD、 スカイマークエアラインズ公式テーマ曲スカイブルー、
スカイブルー、
はい、こちらをなんと川上美音さんのサイン付きで3名の皆様にプレゼントさせていただきます。必ずね、あの番組に対するご意見ご感想を書いていただきまして、ご応募いただきますよう、よろしくお願いいたします。
はい、実はですね、来月にその川上美音さんと岡本先生との対談をお送りする予定をしておりますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。さあ、堀内さん、最後までありがとうございます。
そう、ありがとうございました。
今日の感想はいかがですか。
いや、皆さんのテンポいいお話そして奈良の奥の世界を楽しませていただいて、本当にありがたく、思ってます。
そうですね、楽しかったです。
ありがとうございます。堀内さんの、まあ、書かれているご夫婦が書かれているその本っていうのはどういうところで見れるんです。
そうですね、まあ、もちろん本屋さんでも購入できると思いますし、はい、まあ、Amazon とかそういったネットで、購入することもできますので、
大和人でも連載されてるんでしょうね。
あ、そうですね、はい、そういう連載も、まあ、いろんな雑誌でやったりもしています。
はい、皆さん、はい、検索していただきましたら、たくさん出てきますので、ぜひ見ていただければと思っております。それではお別れの時間がやってまいりました。岡本先生、今年最初の放送となる番組の最後に、今月のお言葉をよろしくお願いいたします。い
や、今年もめでたくいきましょう
ですね、
はい、めでたいってことは大事なことだよね。
この番組は誇れる歴史がある、作りたい未来がある浅沼組の提供でお送りしました。